福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお伝えします。福島市の中心で朝晩一番混雑していて、ここからたくさんの人たちがいろんなところに出かけていく、また戻ってくる場所、福島駅です。今日は第59代福島駅長佐藤和義さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。福島駅に来られまして、どのぐらいになりますか？
着任したのが6月1日でしたので、1月3日今日で、217日目になります。
217日目になるということで、この福島の地で新しい年を迎えられました。どうですか、慣れましたか？
そうですね、生まれが郡山なので、似たような文化圏でもございますし、もう慣れました。結構暇があれば街の中を探索したり、夜は美味しいお酒を飲みながら、おでんを食べながらとか、街にも親しんでいます。
佐藤駅長は福島に来られる前はどちらにいらっしゃったんですか？
仙台にある支社ビルの中で安全を、マネジメントする、そういった仕事をしておりました。
そうすると東日本大震災があった時は佐藤駅長はどちらの方でお仕事をされていらっしゃったんですか？
仙台支社ビルの中の列車に、乗務している運転士や車掌を指導教育をする、責任者の立場で仕事をしていました。
そうするとそういったものを指導している立場でお仕事をされていた時の震災となると、これいろいろ心配なことがありましたね。
はい、当時はちょうど支社ビルにいたんですが、あの日2時過ぎですか、東日本大震災が発災をして、大体の列車 の無事は確かめられたんですが、まだ音信不通というか、携帯電話も指令 の通信も使えない時だったので、なかなか安否を確認できなかった列車が何本かあって、非常に心配をしてました。
その後安否の方は確認されました？
結果的にはみんな無事だったですけど、中に津波に飲まれて、無事生還したそういった運転手の方もいました。
そういうことを聞くと本当にこう指導している側とするともうゾッとするような、またちょっとホッとするような、そんな思いがいっぱいありましたね。
確かに当時その安否が確認できるまで、全然我々も不眠不休でずっと無事を確認するような方策を取ってたんですけども、その最後の運転士車掌がちょうど仙石線の延びる近くの駅にいた列車だったんですけども、その最後の安否を確認できた時は、司令室全体が歓声に沸いたという、そういったことを今でも思い出します。
その東日本大震災から、6年ということで、新しい年をまた迎えました。佐藤駅長として転勤がこの福島駅に決まった時の思いっていかがでしたか？
そうですね、生まれが郡山なので、最後はこの同じ福島県で、お勤めできるというか、福島県の力になれるかなと思った時は、非常に周りの上司にも感謝いたしました。
で、実際にこの福島駅で、機長さんとしてお仕事をスタートしました。福島駅でまず一番最初にしたことってどんなことでした？
駅長事務室の中に あの社員の名札を、まあ、掲げてるものをここに持ってきてもらいました。
駅長室の中にこの福島駅の社員一覧というのがありますよね。
これがあの社員がまあ主役なので、社員の名前を覚えるのがまず私の大事な仕事だと思いました、はい、
社員との皆さんのコミュニケーションっていかがですか、取れてますか。
そうですね、一応まあ仕事では選ぶってる立場なので、なるべくあのプライベートな時間にあの一緒に飲みに行ったりとか、あとはお誕生会をやったりとか、そういったことをやりながら、まあ、社員との距離を少しでも狭められたらなと思って、取り組んでいます。
福島駅オリンピックが今度行われるときには、この予選会場になるかもしれないというふうに言われてますよね、野球とか。そうすると福島駅からいろんなところに発信していくようになると思うんですが、福島駅でのこのおもてなしについてはいかがですか。
そうですね、昨年まで福島 の, あのデスティネーションキャンペーンやってて、で今年の春先まであのアフターデスティネーションキャンペーンもやっていたんですが、まあ、それを一応まあキャンペーンなので期間が限りあるのでそれは終わったんですが、引き続きやってるもの、それはあの新幹線のコンコースに行って、まあ、駅社員であの新幹線に乗られてるお客様、あるいは福島駅に降りるお客様に対して、まああのおもてなしというかお迎え、お出迎え、お見送りをしているところでございます。
お迎えはされている時にお客様からこんなことを言われた、あんなことを言われたという、そんな思いってありますか。
そうですね、結構お客様顔がほころんで写真を撮っていっていただけるお客様結構多いし、あらーなんて喜んでくれる方もいっぱいいるので、まあ、我々もやりがいがありますし、少しでもあの福島の、まあ、イメージをですね、良くしたいなと思っています。
西口と東口がありまして、まあ、それぞれ復興して賑やかになってきていますが、駅長さんから見てこのいかがですか、福島駅の西口東口は。
そうですね、西口にあの大きなホテルも建ってきたりとか、まあ、あの東口はいろいろあのアーケードの取り外し作業とか、まあ、今後 の, あの福島の新しい顔を作り始めている、まあ、そういった何て言うんだろう、進んでいく過渡期っていうんでしょうかね、そういったものは感じてますね、はい。
駅長さんはプライベートの時にはいろんなところも福島の市内を散策したりと歩かれるということなんですが、福島の中で駅長さんとして気に入った場所ってありますか。
そうですね、前任の駅長から引き継いだあの忍山の上の方にある烏ヶ崎というところがあって、まあ、そこからこう福島市全体をこう見渡したあの風景は非常にいいというか、うん、すごく眺めがいいベストシーンっていうんですかね、はい、そこは非常に気に入っています。なかなか今行けませんが、はい。
福島というとこの駅から温泉にも行けますし、あとは花見山にも行けますし、あと冬はスキー場などもね、福島はありますので、この駅からどこにでも行けるというのが駅が中心になっているというところにありますよね。
確かにその通りですね、福島本当に温泉も有名な温泉が多いし、本当に駅から40分50分ぐらいで行けるんですよね。だから非常にそういった意味ではどんどんどんどんお客様福島に来ていただいて温泉を楽しんでいただいて、で美味しいお酒もねいっぱいありますので、そういった意味でも観光のポテンシャルというか福島はまだまだ秘めていますので、ぜひそれは発信していきたいなというふうに思います。
この新しい年を迎えまして、これから1年がスタートしていくわけですが、福島駅の駅長さんとして今年の抱負を教えていただけますか。
まあ、会社の方針もあるんですけども、やっぱり観光の力で地域を福島を応援していくといったことに、まあ、努めていきたいなというふうに思っています。やっぱり観光というのはいろいろ広い産業に対して生産性の波及効果とか、あるいは雇用機会を拡大する、そういった魅力を秘めたそういったのが観光だと思っていますので、観光に力を入れて、で福島を地域を盛り立てていきたいなというふうに思っています。
最後に駅長さんから見て福島はどうですか、復興は進んでいると思いますか。
まだまだだと思いますね。テレビや新聞などで報道されてますけど、風評被害というものはまだいろんなところで報道されている、まあ、そういったものがなくならない限り本当の復興というのは成し得ていないというふうに思っています。
福島の中でも一番ふるさとを感じる場所、福島駅。今日は第59代福島駅長佐藤和義さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
GHR 存在感を放ち続ける独創的なデザイン、感性の領域まで鍛え上げた走り、全てに妥協することなく格好と走りを突き詰めたコンパクトクロスオーバー CHR、 ついに誕生。福島トヨタ。
今日の一言。パンダウサギ、旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。